意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回は甘えべたで頑張り屋さんな方に向けてのお話ですね。
はい、そうなんですよ。今回は、すごい確か昔に、24時間テレビで見たドラマで、お母さん俺は大丈夫っていう作品を見たんですね。でその見る前からこのなんかすごいその題名に、大丈夫、俺は大丈夫っていうその言葉に対してすごいなんか自分でざわざわしたのを覚えていて、でそのドラマの主人公、まあ、そのお話なんですけど、
はい、
3人兄弟の真ん中の良平くんっていう男の子なんですけど、彼は高校生の時に突然頭に腫瘍が見つかって、で一度は手術で腫瘍を切除するんですけど、すぐに脊髄に転移が見つかり、最後亡くなってしまうんですね、その良平くんが。で彼が病気になる前、まあ、小学生に上がるぐらいの頃に弟が先に難病になってしまって、でお母さんはやっぱり弟に付きっきり、なので良平くんはあの幼少期から弟とお兄ちゃんはお母さんにすごい甘えることが上手だったんですけど、良平くんだけはやっぱりお母さんが膝においでって呼んでも首をこう横に振って大丈夫って言って膝には座らなかったんですよね。でこの良平くんが発したこの大丈夫っていう言葉なんですけど、きっとこの良平くんはお母さんにねやっぱ気を使って言った言葉かもしれないんですけど、もうなんか切なすぎるじゃないですか。
切なすぎます大丈夫って、ね、大丈夫じゃないよねって
そうなんですよ、ね、やっぱり、ね、弟とお兄ちゃんはねいつも嬉しそうにお母さんの膝に座っているのに、この大丈夫なわけがないっていうね、この良平くんはやっぱり病気がちな弟かお兄ちゃんとかにね配慮して大好きなお母さんのこう負担を軽くしてあげたくってこう我慢していたんだろうなっていう、このねこの甘えべたで頑張り屋さんのこの良平くんがこう自分と重なってですよね。やっぱりもう本当に頑張り屋さんだったので私も、なのでこのドラマを見た時にいやもうちょっと切なすぎるんですけどみたいな。
本当ですね、これ24時間テレビだから
そうなんですよ、ドキュメンタリー
あれですかね、実話を元にしたドラマですかね。
本当にそうなんですよね、もう切なすぎちゃってっていうねのがもうやっぱりうちもあの両親が自営なの で、で姉がいて私がいてだったので、あのいつも忙しくあの自営で働いてる、その家のあのところからこう隣が仕事場だったので、いつも父も母も隣にいるんですけど、もう本当にずっと、いや多分休みなかったんじゃないかなって思うぐらい、もう毎日働いているのが当たり前だったので、もう私はなので自分のことはもちろん自分も物心ついた時からですよね、5つ離れた姉がいるので、こう姉とお風呂に入ったりとか、ご飯はでもあの母は必ず作ってくれたので、夕飯とかは一緒に食べたりとか、ご飯はね一緒に食べたりしてたんですけど、遊びに連れてってもらった記憶とかもないんですよね、なのでやっぱり一生懸命働いている両親を見て育っているので、なんかもうそれが当たり前だよ、当たり前の世界です、もう一人でこう頑張るみたいな、甘えるなんてみたいなところがやっぱりあるので、すごくこう本当に頑張りましたよねっていうのがあって、前あのそれこそ心谷慎之介さんの あの曲でよく頑張ったねっていう曲があるんですけど、うんうん、多分私このドラマを見たところがちょうど時がそれぐらいだったのかなって思うんですよね。ちょうど仁之助さんのところでマスターコース勉強して、
うん、
初めてその心のことを学び始めたかなぐらいだと思うんですけど、
うんうん、
あのその曲をよく頑張ってねっていう曲を千之助さんの曲を家で一人で聴いた時にも大号泣したのを覚えてるんですけど、うん、
はいはい、
なんか何がそんなに泣けるのかよくわからないけどすごい今思うと笑えるぐらいに大号泣したっていうことは本当にすっごい頑張ってるっていうことも知らなかったというか気づかないぐらい今頑張ってる方ってすごい頑張ってると思うんですよね、リスナーの方でも、
はいはい、
なので本当にね今日今年最後のね、配信なので、
うんうん、
もうちょうど本当にいい時期というかね、最後の最後にこの1年よく頑張ったねっていう意味も込めてこの題材って本当に良かったな、もうなんかしみじみよ
一人で良かったな。いやー、本当によく頑張ったねって言ってあげてほしいですね、自分に。
本当にそうですよね、本当にそう思いますね。イキさんも頑張り屋さんですかね。
あ、そうですね。なんかテリオさんのお話を聞いてると、うん、結構境遇と言いますか、
うんうん、
私も親が自営業
そうなん
で、で家の横に工場があって、まあ、毎日そこに親がいたわけではないですけど、外に出る仕事ももちろんあったので、はい、でもそういうなんか似てるところがあるなと思いながらお話聞いてたんですけど、そう、
じゃあ頑張り屋さんですかね。
なんかやっぱり甘えられない。自分のことは自分でやって、親には迷惑かけないようにみたいなのが多分あったんだと思うんですよね。知らずのうちに
ありますよね。
はい。だから良平くんもですけど、だから優しい。ですよね、うん、きっとね。
そうなんですよね、
うん、親を思ってっていうところなんですけど、そう、甘えベタで頑張り屋さんな方、
うん、
いらっしゃると思うので、
はい、
テリオさんから何かアドバイスいただけますか。
そうですね、私もそうだったんですけど、なんだろう、いろんな、まあ、ワークみたいなのをね、知って見える方もいるかもしれないですけど、いろんなワークがあるんですよね。それこそ自分を褒めてあげるとかもありますし、それこそミラーワークって言って、鏡で自分を映して、必ず一日一回よく頑張ったねとか、大好きだよとかって言って、ミラーワークって言って、自分に声をかけてあげるワークもあるんですけど、
はい、
このワークもすごいいいなって思うんですよね。私も最初はやっぱりそういうこと知らないので、それこそ自分を大切にするとか自分を褒めるなんて、
うん、
なんのこっちゃいなっていう学校でも習わないし、うん、そんなこと言ってる人もいなかったので、もし今日初めて聞く方とか見えたらぜひやってみてあげてほしいなって思うんですけど、うんうん、一つはそのミラーワーク、このよく頑張ったねって、今日もお疲れ様でもいいし、
うん、
それこそ朝女性だったらお化粧したりすると思うので、はい、そのお化粧の時にする時に鏡を見て今日も可愛いねとか、
うんうん、
何でもいいんですよね。なかなかこう自分を褒めるってできないですよ、
うんうん、
よく頑張ったねももちろんそうなんですけど、私もその心の勉強を始めるときは、なんか可愛いねとか言われると、いやそんなことないですよみたいな感じで、こう謙遜する感じだったんですけど、
はい、
それって自分のことを受け入れてないことになってしまうので、私は可愛くない、そんなことないですって、せっかく言ってもらってる言葉をこう突き返すことになってしまうので、その時の、先生も女性だったんですけど、いやめっちゃ可愛いですねって言ったら、その人も必ず、いやもうありがとう、生まれつきって必ず私は返すよって 言っていて、はい、いやもうなんかそんな風に返す人いませんよねみたいな。
あねえ。
そうなんですよ。それがやっぱり自分を受け入れるっていうことにつながる、ね、褒めることにももちろんつながるし、
うんうん、
なのでもうぜひ何かこう自分のね、誰もやっぱ見てないのでミラーワークだったら、うんうん、かわいいよねって自分で自分を褒めてあげるっていう練習の一つで、そのワークのミラーワークっていうのと、
うん、
あとはあの思いついた時でもいいし、なるべくでもやっぱりそうですね、たくさんやってあげるのがいいんですけど、お風呂の中で自分をギュッと抱きしめてあげるっていう、
うん、
今日もお疲れ様でもいいし、声に出してあげるのが本当はいいですね。言霊なので、
はい、
ね、周りにいてあれだったらなかなか言えないかもしれないんですけど、うん、なるべく自分の言葉で言って自分の耳で聞かせてあげる方がいいので、うん、お風呂場でも一人になったり、まあ別に子供がいてもね、全然子供にも言ってあげればいいですし、自分にもよく頑張ったねでもいいし、お疲れ様でもいいし、
うんうん、
今日も一日終わったねとか、
うんうん、
何でも本当にねぎらいじゃないですけど、
はいはい、今日もありがとうとかですかね、
うんうんうんうん、何でもいいですね。すごくやっぱりこう自分の大切な人にはねぎらってあげることできるじゃないですか、それこそ弱い自分よりも、子供だったらね、子供にもねぎらってあげられたり、まあ大好きな旦那さんに、ね、今日もお疲れ様とか、すごく大切で大好きな人にはそうやって言えると思うんですけど、
はい、
その言葉を自分にかけてあげる感じですよね、
うんうん、
ならペットならペットでもいいと思うんですよね、
うんうん、
かわいいね、ワンちゃん猫ちゃんだったらいつもいてくれてありがとうっていう感じで思ってると思うんですよね、うん、ペットには、はい、
うんうん、
それを自分にも言ってあげる感じですよね、うん、私はここに、ね、いるだけでいいんだよねとか、
うんうんうん、
っていうことを自分に言ってあげる、褒めてあげるっていうことがやっぱりなんかなんだろうな、自分に対してのこうなねぎらいじゃないですけど、言葉でこう言ってあげるっていうのは簡単だし、なんかお金ももちろんかからないし、
うん、本当ですね。
そうなんですよ。まず本当に簡単な第一歩でね、今年も1年ね、よく頑張ったよね私みたいな、
うんうんうん、ね、これってやっぱり全然やったことのない方は初めてすると、うん、する時、
うん、
これで何か変わるわけって思うかもしれない。私も実はやったことがあってというか、
うん
うん、今もやっているんですけど、
うんうんうん、
最初のやりたての時はやっぱり、うん、これで何かなんか変わるんだろうかって思ってたんですけど、いやもう劇的に変わりますね。本当にこれは、
ね、もう本当にこのラジオのそれこそ思考が変われば現実が変わるっていうののもう本当にもう最初の最初ですよね。自分の頭の中をやっぱり変えるっていうことなんで、
はいはい、
本当にやってみると現実が変わるので、もう騙されたと思ってってことですよね。
うん、うん、そうですね。で何回か続けてみていただきたいですよね。
本当にそうなんですよね。やっぱりなんかやるかやらないかだろうなって思いますね、
うん、
あの、うん、ずっとやっぱり私いろんなのをやり続けてきてるので、なんか本当にそれってどうなんだろうっていうようなことをやっぱりやり続けてきてるからこそ頭の中も変わってきてるし、現実もどんどん変わってきてるなっていうのをすごい自分でも実感ね、体感してるので、もともとはだってそれこそなんだ、託児所を18年前に始めた時にはもうまだ全然そんな風に思ってなかったんで、
うんうん、
でやり始めて別になんだろうな、そんな先のことなんてね、そんなに考えてなかったものが、その自分の思考をどんどん変えてって、そういうふうに自分を褒めてなんだろう、よく頑張ったね、甘えられなかったけどそっか甘えていいんだみたいな、
うんうん、
っていうふうに自分で思えるように、やっぱり自分って素晴らしいんだっていう ふうに思えるようになってきてですね。なので今ではそれ可愛いねって、この間もそうだったんですけど、たまたま知り合った方にそれすごい可愛いねって言われて、いやもうありがとうって普通に、ね、別に何にも当たり前のことなので、私からそうやってなんかありがとうっていう人って珍しいよねって男の人に言われて、うん、あそうなんだっていう、なんか久しぶりにそうやって言われると、いやそへえそうなんだ、え、なんだったらさ、あの生まれつきってもともとは言ってたよみたいな今回はありがとうで終わったけどみたいな生まれつきと思ってるよみたいなって言ったら、その人がじゃあもう親に感謝だねって言われて、
うーん
本当にそうですっていう、
うーん、
ね、そのやり取りもなんか懐かしいなって、私の中では当たり前にこう思えていることが、やっぱりちょっとずつそういうふうにこれやるといいよって言われたことをやっぱりやってきて甘えられるようになって、
うん、
であの先生に甘えれるようになってから、その託児所が2つになって3つになってっていう、
うんうん、
っていうふうにやっぱりどんどんなっていったので、
うん、
もうあのままがそれこそ心のことをあの勉強しずに、いろんなことを自分で実践、え、嘘って思いながら、
はい、
やらずにいたら、きっと今はこういうふうに、ね、それこそ愛知県と沖縄を行ったり来たりできるような、うん、そういうふうにあの縁もみんなに任せて、自分は違うところをまた挑戦しようとしているところなんですけど、そういうふうにはならなかっただろうなって思うので、
うんうん、
本当に頭の中を変えるだけ、思考を変えるっていうのって、うん、そういうちっちゃな心なんですね。お金はかけなくていいし、私はかけてきたんですけど、行くのは好きだったし、
はいはい、
学ぶ、いろんなところで学んで、あの教えてもらってからの全部実践、その時に思ったことをやってきてっていうことなので、今はね YouTube とかいろんな媒体があるので、いろんなことを言われてる方がやっぱね、うん、いると思うので、それで自分で本当にいいなって思うことを採用してやるっていうのがとっても大切だなって思うんで、
うん、
本当に信じてやるっていうのは、うん、やってみてほしいですね。いろんな方の発信を見たりとかして、うん、あ、この人すごくなんかこう、私がバロメーターにしてるのは、あの YouTube とかでもね、お会いしたことがない方でもやっぱり好きな方とかやっぱいるので、
はい、
すごくね愛情があるなって思う方がやっぱ好きなんですよね、
うんうん、
自分に対する人が、そのみんなに対しての愛情がすごくあるなっていう方がやっぱり私は好きだったりするので、うん、そういう方があのいいよこういうのいいよっていうのは、あ、なるほどね、ちょっとそれ取り入れようみたいな、
うんうんうん、
のでやっぱりやったりするので、
うんうん、
そういうのも本当にね、お金かからないのでやってほしいですし、あのやるのを忘れちゃうので、
うん、
あの昔は携帯に書いてましたね。 iPhone にあのこうちっちゃいメモを、シールのメモ書きに、それこそ私は愛されてるって書いてたりとか、うん、私は可愛いとか、
うんうん、
私はお姫様とか、
うんうん、
私は誰からも認められてるとか、
うんうん、
自分のセルフイメージですよね。セルフイメージを変えていくのに、うんうん、あのそういうのを貼ったりとか、
はい、
今はもう一人暮らしなので壁にペタペタ貼ったりとかして、
うん、
見えるところに置いて忘れちゃうので、
うんうんうん、
ああそうだそうだみたいな感じで、
そうですね、
ね、やるの、うん、それで自分の変えていく、自分の内側を変えていくと、
うんうん、
本当に現実が変わっていくので、
うんうん、
もう今はねそれこそあの風の時代ってね、もう本当に入ってるので、
はい、
早いですよね、変わるのも、
うんうん、
本当に早いで、
うんうん、
そんなに何年もかからずにね、自分の思う現実って引き寄せることできるので、
うんうん、
ね、一緒にこの年末いいですよね、来年の ね,
ね
未来に向けても、
そうです ね,
ね、
もう何よりもあの、ね、まず幸せになれるのであのセルフイメージが変わると
、はい、本当ですよね。
そしたらなんか現実も変わって出たみたいな風になるんですかね。テリオさんのお話をお聞きすると、
うんうんうん、 本当にそうですよね。だから本当にね、頑張り屋さんだったなっていうね、今年も1年頑張ったなっていう方は、うんうん、ね、周りの方もそうやってにもその方はきっと優しいので思うんでしょうけど、まず一番はね、自分が、うんうん、ね、もう子供にも怒っちゃったけどみたいなね、いっぱいブチブチガミガミ言っちゃったけどよく頑張ったよねっていう、
うん、そうですね。あ、そうですね。お母さんは反省しがちですよね。
ね、本当にそうですよね。なのでまず自分を否定しないですよね。言っちゃったよねぐらいね、もう、うんうん、もう本当に過去でいいですね。言っちゃったのはまあ言っちゃった、まあ言っちゃった言っちゃったみたいな、でも不安もですよねって。うんうん、ね、なんかフォーカス当ててなんかたまにはね、自分にそういう風に。普段されてない方は特に、うん、ね、男性の方でもそうですよね、きっとパパだったりお仕事されてる方もね、聞いてくださってる方も見えるかもしれないんですけど、うん、よく家庭のために頑張ったよね俺みたいな、
うん、そうですね、今年も1年よく働いた ね
本当本当本当そうですよね、きっと頑張らない方はいないですよね、基本やっぱりね、頑張ってるので、
うん、そうですね、
ね、
あの、ね、年末っていういい時期でもありますし、ね、ぎもうとことんねぎらってあげて、
本当本当甘えさせてあげてですよね、自分で自分を
そうですね、
うん、
で、来年から頑張り癖を変えていきたいなって、うん、思われた方は、
はい、
あのエピソードの概要欄に掲載しています、うん、テルヨさんのホームページ、
はい、
心の仕組み研究所のお問い合わせフォームからお気軽にご連絡いただければと思います、
はい、
あのテルヨさんにご相談できますので、はい、ぜひ活用してみてください。
お待ちしております、はい、
そして今回お話しいただいた内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っていますので、ぜひこちらもご覧になってみてください。
はい。
さあ、今年の2月23日からスタートしたこの番組なんですけれども、今回が今年最後の配信となります。テリオさん、ここまで配信してこられていかがでしょうか？
ね、もう早いですよね、もう1年、
早いですよね、
ね、もう早いですね、あっという間にね、もういろんなね、お話をさせていただいたり、なんかありがたいですね、やっぱりね、無事にこうなんかこう年末を迎えられてね、2024年も無事に終わろうとしております本当にもうなんかもう感謝しかないですね、
うん、
お会いした方にやっぱりね、あの見てるよとか聞いてるよとか毎週聞いてるよって言ってね、いただく方もやっぱいたりするので、
あ、嬉しいですね、
本当に嬉しいですよね、通勤の時に聞いてますっていう、ね、言っていただいたりするので、
はいはい、
本当にね、さらにですよね、もっともっとなんか上手にお話できたらなとか、もっと分かりやすく何かお役に立てるようなあの配信ができたらなとかやっぱり思うので、
うん、
あのさらにね、なんかブラッシュアップしていきたいなって思ってるので、ぜひこういうなんか感想とかですよね、
うん
うん、聞きしたいなって本当に思います。
出勤の時にお聞きいただいている方はママさんですか？
あ、そうです、ママさんです、
うんうん、
もう必ず金曜日にね、あの分かるので、
はいはい、
いつも聞いてますって言って言っていただいてるので、
嬉しい、
いやね、なんか本当になのでまだまだだなって思いますね、なんかもっと本当にあの上手に伝えられたらなとか、
うん、
あの必要な情報だったりとかお役に立つ情報だったりとかがもっとこう絞っていきたいなって、ね、思ったりもしてるので、
な
んか、うん、より一層なんかそうですね、思ってるので、
うん
うん、それは思います。
はい、じゃあ来年の目標でもありますかね。
はい、
うん、
本当にそうですね、
なんか個人的には今年から始まったんだっていうなんか不思議な、
馴染みすぎてですよね、一緒にもなんか喋るのがね、
そう
なんか馴染みすぎちゃってね、そうですよね、
そうなんですよ、うんうん、で実はですね、テルヨさんと私はあのリアルでお会いしたことがないんですね。
そうです。ちょっとリアルでお会いしたいですね。
ね、すごいですよね。
来ます。
ちょっとじゃあそのあたりもご相談させていただきます。
ね、本当にぜひぜひ。
ね、面白いですね。ということで、来年もこの番組ではメッセージやご感想、ご質問を大歓迎でお待ちしておりますので、はい、エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。ポッドキャストレビューの書き込みも大歓迎でお待ちしております。テリオさん、今年1年、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。もうリスナーの皆さんも来年もどうぞよろしくお願いします。良いお年をお迎えください。